ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はひばりクラブ中のひばりクラブっていうかですね、ひばりクラブは明るく幸福に人生を送ろうという目的を持った人のために私が話をしてるわけですので、不幸になりたいとか、人を非難したいとか、人の悪口言いたいという人は他のブログに行ってください。今日はですね、非常に不思議なことをお話ししますが、この前も虎ノ門ニュースで伊藤寛先生とお話したんですけど、まあこの前の前かな。なぜヨーロッパには戦争がなくならないのかっていうことはもう非常にヨーロッパの人は考えたんですね。まあ、EU ができたっていうのはそれが一つなんですけども、もうこんなに戦争ばっかりしててしょうがないじゃないかと。第一次世界大戦と第二次世界大戦で全ヨーロッパの人の3分の1が死んだか、死ぬに近いような目にあったと計算されております。それでそれはいくらなんでもひどいじゃないかと。何のために戦争してんだと。戦争は幸福のためでしょうね。だって人が殺し合うわけですから、もう死んでもこれはっていうことをやるわけですから、それは幸福のためでしょうね。皆さん不幸のために俺死んでもいいなんて人はいないでしょうから。だけどいくらなんでもこれはひどいっていうことで、まあ、それで EU ってのができたんですね。まあ、せめて EU を作って一つの国にして、とにかくパスポートも何もいらないで隣の国に行けると。通貨もユーロっていう共通通貨だと。まあ、これならね、まあ、一応アメリカ合衆国じゃないけども、イギリスとかフランスとかドイツとか一つの州みたいなもんで、それが EU という束になってると。何しろパスポートいらないで通貨が一緒ったら同じ国とほぼ同じですよね。簡単に言えば。庶民にとって言えば。首相は例えばイギリスの首相とかドイツの首相とかいても、それは首相のことであって、普通に生活してる人だったら、ドイツからフランスにただバスに乗って行ける。本当にそうなんですけどね。それからお金もユーロを持ってれば、別にどこの国と同じですから、まあ同じ国に住んでると思ってもいいですよね。まあそう思って、まあ EU を作って、まあそれもうまくいかないんですけどね。それは結局1648年のウェストファリア、条約でもそうだったんですよ。もうこういうふうにちゃんと国際的な条約結んだら、もう戦争はないだろうって、隣の国を取ろうという人がいないだろうと思ったんですけど、まあ、ルイ14世が出てきて、ナポレオンが出てきて、ついにはヒトラーが出てきて、それでひどい戦争になったわけですね。それで3分の1が死んじゃったか死んじゃに相当するようなひどい目にあった。なんでだろうかと。人間はどうして、戦争がなくならないんだろうか。しかし戦争しなかった国が世界で1カ国だけあるんですよ。それは日本なんです。もちろん朝日新聞なくそう言って軍国主義してるけど、日本ほど戦争に無関係だった国はないんです。これもおいおい、ひばりクラブの方にお話しようと思うんですね。もうひばりクラブの人じゃなくても、自分は不幸になりたいとか人に文句言いたいという人にお話してもしょうがないんでね。もうやめようと思うんですよ。だからまあ、僕はそう、人を排斥するようなことはしたくないんで、しませんけどね。だけど、時間の無駄ですよ。僕は戦争のない社会、人の批判をしない社会、批判はしてもいいんですけど、その、悪口言ったりね、人の気分を害したりするのは良くないですからね。ところが今、隣でね、中国が台湾を軍事力で取ろうとしてるんです。なんでかって、中国政府が台湾政府に、いや、一緒の国になりませんかって言っても言うこと聞かないから、台湾がね。だからもう、軍隊を派遣してしまおうと。で、もう力ずくで取ってしまおうと。まあ、いうふうに今言ってるわけですね。で、それは大切なことだと、中国の人が言ってるんですよ。やるべきことだって言ってるんですよ。で、台湾の人は嫌だと言ってるんです。相手が嫌だということを、力ずくでやるっていうことはいいことなんですかね。いいことと中国の人は言ってます。中国の人に何かある人が聞いたら、いや、台湾は中国のものだって言ってるらしいんですよ。で、これはね、何に原因するかって言ったら、おじいさんばあさんがいて、お父さんお母さんがいて、自分がいて、子供がいて、孫がいるという、そういうこう、つながりのあるね、永続性のある社会に住んでる人は、歴史で考えちゃうんです。元は台湾はどこだったのか。今は台湾の人はどう希望してるのか。未来は台湾の人はどう思うのか。で、今の中国の人は横なんですよ。今の自分が一番いいと思うのが正しいっていう考えの人と、ずっと繋がっ ていく時代のつながって、おじいちゃんおばあちゃんの時代も正しいし、お父さんお母さんの時代も正しいし、自分の時代も正しいし、子供の時代も正しいっていう、縦に考える人と横に考える人といるんですね。で、中国人はもう完全に横なんです。ですから、台湾は中国の国土じゃなかったですよって言って無駄なんですよ、それ。なんで無駄かったら、いや、それはね、過去のことじゃないかと。今のこと、今自分たちが得するっていうのはどっちなのかってことだけ言ってくれと。これが中国人の考え方ですね。だから、例えば、列島があるじゃないですか。揉めてる列島ね。あれも、もともと1970年、68年までは、中国は、あれは日本のものだって何回も言ってるんですよ。尖閣列島は日本のものだって何回も中国政府が言っております。何回も中国政府が言っております。ところが、尖閣諸島の下に石油やら何やら天然資源があるっていうことが国連の資源調査委員会で発表された途端に、尖閣諸島は中国のものだって言い始めた。で、日本みたいに縦に考える人は、かつてこう言ったんだからお前おかしいじゃないかってこう言うんです。ところが今だけが大切、今だけ金だけ自分だけが大切な人は、いやいや、過去に俺がどう言ったかなんてそれ関係ないよと。今どうなんだっていうことだけが関係あるんだから。だから、尖閣諸島は中国のもんだと。なんで尖閣諸島が中国のもんだって言ったら、尖閣諸島が日本の領土から自分の領土になると、尖閣諸島の下にある天然資源を自分が取れるからだ。今だったら日本が取っていっちゃうけど、尖閣諸島が中国のものになれば、中国のものになるじゃないか。そうすると今だけ金だけ自分だけだと、そっちの方がいいじゃないか。筋は通ってるんですよ、筋は。それで、台湾もそうなんですね。台湾っていうところはですね、どうだったかって歴史的に本当に中立に見るとですね、もちろん明の時代っていうか、だいたい日本ですと徳川時代。それからこれ縦に考えた時ですよ。縦にことを言い出すともう中国人は、いや、そんなこと関係ないってもう今言いますよ。だから今、こう横に中国人がいないので言いませんけどね。明の時代、だいたい1600年、1700年とかその時代ですね。日本では徳川時代。中国では明の時代ですね。明というのは中国人の王朝ですから、国ですから、まあ、ちょうど比較するのはいいんですね。ええ。そうすると、中国が明で、日本が徳川時代のにはですね、台湾はどうだったかというと、台湾にもともと住んでいた台湾人が治めているというか何もしませんでしたけど、まあ、国がまだない時代ですね。日本だって4万年以上前はもう国がないんですから、中国だったら5000年以上前は国がないんですから、それは国がない時代ってあるんですよ、もちろんどの国でも。ただ程度問題があって、日本は5万年前ぐらい、中国は5000年前ぐらい、それから台湾は500年前ぐらい。まあ一桁ずつ違いますけど、まあそのくらいには国がなかった。国がなかったんですよね。ですからまあ地方の豪族みたいなのはいましたけどね。その時が終わって、中国が清の時代になります。清の時代。中国の清の時代っていうのは、中国人じゃないんです、今度。中国って本当難しいんですよ。まあそういう、今だけ自分だけになりやすいのは当然なんですけども、国が中国人の場合もあるし、それ明の時。それから清の時は、中国は女真族なんですよ。外人なんです、外人。外人なんですね。外人が攻め入ってきて、中国を全土、全部取っちゃったの。だから清の時代は中国のものかどうかわかんないんです。だから中国人は今のことしか話せないんです。前の時代は、もう人が違ったりしますからね。だから清の時代はどうだったんですかって、清は中国人じゃないから。だから、中国人じゃない国が台湾がどうだったかって言ったところで、中国人としてはどうにもならないんですね。中国人はもともとそういうことを考えること自体が、まあ無駄なんですよね、言ってみれば。だから、清の時代は、台湾は清のものじゃないんです。清のものであったにしてもなかったにしても、清というのは中国じゃないんですね。中国のところを、女真族が、という外人が占領してたわけですから。だから、清がどう、台湾に対してどうであれ、それは今の中国人、というか今が中国人かどうかはっきりしてないんですけど、中国人には関係ないことだ。で、その当時からちょっと経った、徳川時代が終わって明治時代になった時ね。まあ、日本はずっと日本人ですから、まあ日本なんですね。で、日本の 漁船だかなんかが難破して、台湾に流れ着いたんです。70人ぐらいです。約ね。約70人ぐらいです。で、それが、台湾に皆殺しになったんですよ、台湾で。だけど国際的にはですね、船が漂流して、ある国に流れ着いたら、その人を保護して、ちゃんと船で本国に返してあげるっていうのが、まあ一応国際的なルールなんですね。ところが全部殺しちゃったんですよ。で、殺しちゃったから、日本政府は、それが真のもの。真というのは中国じゃないんだ。これは難しいんですよ。じゃないけど一応ね、真かなと思って言った。したら真は、台湾になんか、軍隊の駐屯場みたいなのを置いてるけど、別に、それは、その台湾が真の領土であるというんで置いたんじゃなくて、まあ国の近くに、例えば真の人が流れ着いても、全然知らない顔だけされると困るから、台湾は真のものじゃないけど、一応真で駐屯地を置いてますと言ったの。で、日本が70人も殺すのひどいじゃないか、保証してくれって言ったら、俺たち関係ないよって言って、その時にその駐屯地も引き上げちゃった。俺たちは関係ないからって、真は駐屯地も引き上げちゃった。で、引き上げちゃったもんだから、ちょうどその時日清戦争とかあったから、台湾が日本の今度は領土になっちゃった。今度は日本の領土になったら日本国の駐在が行って、政府を作って台湾監督庁、府かな、なんか作って、そこで日本の一部として台湾を統治し始めた。そっからは日本なんですね。ですから台湾は日本と中国の話し合いという点で言えば、ずっと国がない状態から明治時代に日本に編入されたっていうことになるわけです。その時は中国は台湾に興味がないので、ああ、どうぞと。まあ、こう言ったわけですね。まあ、言ってみれば。それで、ずっと大東亜戦争まで来て、大東亜戦争で終わった時に返還したんですけど、どこで返還するか、返還する先がわかんないから、まあ、一応、日本はもう台湾も朝鮮も領土に関係ないですよって言ったら、台湾は中国のものだと一応なった。はっきりなってないんだけど、とにかくなった。なったかどうかわかんない。そのとこはよく朝日新聞書いてくださいね。NHK とか書いてくださいね。NHK はそれが任務なんですよ。別に NHK をいじめても何でもないんです。だけど国民はそれを知りたいわけですよ。だって台湾で戦争が大きな戦争起こったらもう日本にものすごく関係ありますからね。だって日本の領土の石垣島なんていうのは台湾の最北端よりか南なんですからね。ダブってんですから、台湾と日本の領土ってこうダブってるんですからね。南北で言えば。だからもちろん日本人も心配なんですよ。日本人は、日本人が住んでおられるところはみんな心配ですからね。それは当たり前ですけどね。国だから。っていうことで中国に聞くと、中国はなんかわかんないけど台湾は中国のものだとか言っておられるんですね。で、それは中国と日本の概念の差なんですよ。中国は今だけ金だけ自分だけでしょ。だからもちろん、いや僕は台湾が中国のものだと得するっていうのはね、中国の軍艦が太平洋に出るために台湾が必要だってのはわかります。それは別にいいとか悪いじゃなくて言ってる理屈はわかります。だけど台湾が中国の一部であると言ってるのはなぜかなっていうのはわかりません。中国の人は台湾が中国の一部だと言ってるだけで、なぜ台湾が中国の一部なのか言ってくれないもんですから。わかんないんですよ。昔から台湾は中国のものだっつっても、これまた難しいんですよ。もともと中国が中国のものじゃないんですよ、昔から。僕がこの前ね、計算してこのブログにも出しましたけど、ずーっと歴史的に時間と面積とで、中国は誰のものかなと思って調べてみたんです。これただ歴史を調べてみただけですから、何も思想も何もないですよ。そしたら中国というところ、あそこね、今中国つってるところが、中国人のものだったのは、いくら広く見ても 45%。それから中国が外人のものだった時が 55% なんですよ。だから中国の人が中国が中国がっていうのが、どの中国を示しているのか、ちょっとよくわかんないんですよ。今度中国人に会って、ザックバラに話せたら聞いてみたいですね。中国ってのは何を言ってるんですかと。中国の土地のことを中国って言ってるんですかと。そうすると今のチベットとか、ウイグルとか、内モンゴルとか満州っていうのは中国じゃなくなっちゃうんですよ。だから多分それ言うの嫌がるんじゃないかなと思うんですね。まあ嫌がっても何でもよくて、本当の心を聞きたいわけですよ。やっぱり中国人と日本人が理解し得るためには、 中国人は中国って何言ってんの、どこを言ってんのって分かんないと、あなたは中国の利権をどうとか、中国の主権をどうとか言われてもね、いや、チベットは中国なんですかね、と。それから満州っていうのはあれ、女真族ですので、それからずっと歴史的にもう、延々と秦の時代が終わるま、あ、秦はもともと女真族に占領されてるから複雑なんだけど、明の時代が終わるまで、満州っていうのは中国じゃありませんからね、これ全然。これ満州は満州っていうか、まあ、金の時、金とか、あそこら辺は全部国名がなかったもんですから、国が変わりますから、日本みたいに日本という国がずーっと続いてて、徳川時代とか変わるっていうんじゃなくて、日本だったら、中国の言い方すると、徳川時代の時は日本と呼ばないで徳川と呼ぶわけです。それから、豊臣秀吉がいくら短くても、豊臣秀吉が支配してる時は、日本国じゃなくて、日本国の豊臣時代って呼ばないで、豊臣国って呼ぶわけですから。だから、難しいんですね。すごく難しいんですよ。日本人で歴史を言う人でも、そこをきちっと最初に定義を言って、で、国っていうのは、ここで言う国はこういう国ですよって言ってからやってくれないと、いくら広角泡を飛ばして話しててもダメなんですね。それで、じゃあ、台湾は中国の一部であると今の中国の人が言うのはですね、歴史的にどうだってこと言ってんじゃなくて、今の台湾を中国の一部にすることが、今だけ金だけ自分だけだと、都合がいいと一番得になるって言ってるだけなんですよ。それは僕はまあよくわかんない。中国の人がそう言ってんならそれでいいだろうと。で、この前日本にいる中国の人が、台湾は中国の一部だとこう言ったそうですけど、それはどういう意味で一部だと言ってるのか、それを聞いたね、日本の人はね、日本の考えなんですよ。ですから、日本が日本だというためには、日本人は長くそこに日本人が住んでるとか、そういうことを言って日本だと言ってるんですね。だから、台湾っていうのが、中国の一部だっていうのには、まず、どこの国がどこのものだというのは、どういう、定義ですかって中国にまず聞いてみなきゃいけないですね。感情的になる前に。台湾は、今言ったように、台湾は、清の時代まで、これ中国がじゃないんですね。清という国は中国人じゃありませんから。占領されてるだけですからね。だから中国というな国の名前がどこにあるかもよくわかんないんですよ。シナって普通言ったんですよね。国の名前はシナなんです。中国のことを漢民族国家ってことあるんですけど、漢民族国家っていうのは、漢水という川のほとりに住んでる人の国の場合、漢民族って言うんですけど、漢水ってちょっとちっちゃい川ですからね、揚子江とか、黄河とかいう川じゃないんで、まあ、中国の20分の1ぐらいしか示してないんですね。だから、まあ、ここで言いたいのは、台湾が韓国のもんだとか、中国が今台湾を軍事で攻めようとしてるけど、それが適当かなんて全然言うつもりませんよ。誤解しないでくださいね。ここで言いたいのは、中国人と日本人が意思を疎通するためには、国も考え方違うし、何も考え方違って、ただただ、わーわー言ってもね、意見が一致しないし、僕らも理解ができませんよ。僕の考えでは中国人が台湾を中国だと言ってるのは、あそこが中国だからじゃなくて、台湾を、が自分の国土に入るのが中国人、今の大陸に住んでる中国人にとって得になると言ってんじゃないかと思うんですね。台湾が今反対してるもんですから、台湾人は損になると言ってんじゃないかと思うんですね。台湾人が損になる。台湾の人ももともと台湾に住んでた人は、台湾のいわゆる原住民って言葉は悪いですけど、原住民の人たちだけであって、他は全部1945年、日本が戦争をやめた後に台湾に来た人ですから。だからごく最近なんですよね。ですから、まあ揉めるんですけど、本来台湾に住んでいる人のもののような気がするんです。だけどそれは僕は日本人だから。昔からお父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん、僕、子供たちっていう永続性の中で考えると、こうだと。ところが、今だけ金だけ自分だけだと、それは台湾の人の言い分と中国の人の言い分と違うでしょうね。それで朝日新聞とか NHK がそこをどう考えてどういう報道してるかってわかんないんですよ。それから知識人がどういうふうに思ってるかもわかんないんですよ、僕は。ええ。それから左巻きの人はどう思ってるのかわかんないんですよ。これは本当にわかんないんです。左巻きの人は中国のことが正しいと思ってるから、台湾は中国のものだと思ってるかですね。それとも日本人的に考えて、 いやいや、秦の時代でも、秦の時代でもってのは、秦は中国人じゃありませんからね。女真族ですから。人が違うんですが、占領されてたわけですからね、中国は。いわゆる中国。難しいですね。なんつっていいかわかんないですよ。チャイナはって言ったらいいかな。英語でチャイナはって言うと、チャイナはずっと呼び名でしたからね。国の名前でしたから。チャイナ、チャイナと言ってたわけでしょうし。あれだけど、チャイナは英語かな？要するに、漢は、関東草原民進の漢は中国人のもの。あとは、あやふやなんですよ。だから、元というモンゴル族の国が中国を占領した時の中国は何て呼んだか。モンゴルって呼んだのか。それをチャイナと呼んだのか。中国と呼んだのか。今度、まあ、日本の教科書は、そういうこと考えずに作ってでしょうね。まあ歴史家ってのはそのくらい曖昧なんでね、僕みたいな物理学者から言うと、えらい曖昧だなと思うんですけどね。まあ一応今日は取り留めない話でしたけど、一応皆さんちょっと考えていただきたいなと。特にこう話してるうちに落語界の人と話してみたいなと思いましたね。まあひばりクラブの人はこう、幸福にっていう感じですけど、落語界の人は少し深く考えたいっていう人が多いもんですから、落語界の人は、台湾は中国のものなのか、中国とは何なのか、チャイナってのは何なのか、それを一回こう、今度落語会の会合でもあったらぜひ聞いてみたいと思いますので、知識がある方は教えていただきたいと思います。